第4回心の言葉大賞中学生の部特選家族の無事を願って。大牟田市立詫間中学校3年中村桃子。私の家は両親と姉と兄と私の5人家族だ。一言で言ってしまうととても簡単だが、私は生まれて初めからこの家族に加わったわけではない。わけあってずっと預けられており、3歳の時初めて今の家族と共に暮らすことになったのだ。私の父は14年前から半身の動かない身体障害者だ。14年前といえば私が生まれた年でもある。つまり父は私が生まれる数日前に病気で倒れたので、私が知っている限りの父はずっと体が不自由な父だ。ある日アルバムを見ていて、小さな兄や姉が父に両手で高い高いをされている写真を見つけた。私は思わず母に、このおじちゃん誰？と聞いてしまった。私には両手の動く父など想像もつかなかったからだ。父の病気はくも膜下出血というものだった。父が発病した当時の話を聞いて、母は姉や兄、そして病気になった父の世話をするので大変な毎日だったんだろうなと感じた。さらに未熟児の私が生まれたので、母はそれまでよりも大変な毎日を過ごすことになったのだなと思った。そこで私は祖父母に預けられ、育ててもらうことになったのだそうだ。祖父母との思い出はまだ私が3歳の頃だが、少しだけ思い出すことができる。毎日保育園に連れて行ってもらったこと、3人で楽しく話したこと、優しい祖父母と一緒にいられるだけでとても幸せな日々を送ることができた。でもある春の日、祖母と共に私を育ててくれた祖父が突然亡くなったのだ。その出来事に私は小さいながらも言葉を失った。あんなに私と遊んでくれた優しい祖父が顔に白い布をかぶせられ横になっていた。体の弱い祖母はそれ以上一人で私を育てることができなくなったので、実の父母のもとに私は戻ることになったのだ。私は少し戸惑いながらも、病気の父と仕事でほとんど家にいない母と、私にはずっと大きく見えた姉や兄と、少しずつ少しずつ家族になっていった。あれから11年、私は中学3年生になった。ここまで大きくなれたのは家族や祖父母のおかげだ。姉は京都の大学へ行って一人暮らしを始め、兄は福岡への通学で夜遅くにしか帰れず、父は毎日がリハビリで、母は家計を支えるために仕事仕事の毎日で、我が家では家族5人が揃って食卓を囲むということはまずありえない。みんなそれぞれに一生懸命で家族5人が集えないからだ。でも心は一つだと私は思っている。それは多分家族のみんなが同じ思いだろう。離れていてもお互いを心配し、気遣い、さりげなく 元気？大丈夫？とメールを送り合う。私は3年遅れでこの家族に加わったわけだが、少しも引け目は感じていない。私も他の家族と同じくらい、大きな思いで、強い思いで、家族の幸せを願っているからだ。深夜0時過ぎ、塾講師をしている母の仕事が終わる。バリアフリーの施設で暮らす父から、仕事場の母にメールが入る。お疲れ様。今日も無事です。京都の姉からもメールが入る。バイト終わったよ。無事に帰り着いた。お母さん、お疲れ。兄が福岡から帰ってくる。ただいま、母さんお疲れ。腹減った。私も言う。あ、仕事終わった。お帰り。そして、私は慌てて、終わっていない宿題をやるふりをする。母は、家族みんなの無事を知ると、ああ、今日もいい一日だった、とつぶやく。母にとって、家族の無事が、何よりの宝なのだ。それは、私たち家族にとって、もちろん、私にとっても、同じことだ。今、世の中では、家族内でのいろんなトラブルや、時には殺人事件さえも耳にする。私はそんなニュースを見るたびに、心の中で大声で叫んでいる。あなたにとっての宝物は何ですか？あなたにとって家族以上の宝物が本当にあるのですか？と。空気のようにそこにあって当たり前、そこにいて当たり前。でもそれがなくては生きていけない。それが家族だと思う。苦しい時や悲しい時、辛い時。でも家族はみんな無事だった。だから今日はきっといい日。私はそう思うことにしている。もしこの作文を読んでくださった方が毎日の家族の無事を当たり前のものだと思っていたら、もし今の毎日に不満や苛立ちや物足りなさを感じていたら、ちょっとだけ家族に思いを馳せてみてほしい。今日一日家族のみんなが無事であること、そんなにそんなに幸せなことは他にないはずだから。私は私の家族を誇りに思う。みんな離れ離れだけれど、互いに互いをさりげなく思いやり、気遣い合っている素敵な家族だ。家族は私の永遠の宝物だ。この宝物が今日一日、そして明日も一日無事であってくれることが私の心からの願いだ。